皆様更新の方が遅れてしまってどうもすいませんでした。まあ最初から言い訳をねさせていただくとまあちょっと私まあ、母性の方からお呼びがかかりまして、ボアザン性の方からちょっとお呼びがかかりまして、お前は地球侵略作戦の先兵としてスパイとして人類に送り込んだはずなのに、いつになったらボルテス5の弱点を送ってくんだ何ポッドキャストとか始めちゃってんだお前はってことをボアザン星の、ハイネル司令から言われまして、まあ詳しくは40年近く昔のロボットアニメ超電磁マシンボルテス5より今抜粋させていただきましたけど、本当にすいません。本当の言い訳をすると、ちょっとマジで風邪をひいちゃいまして、本当はもうずいぶん前にね、その収録日ってのがあったんですよ。収録予定日というか、まあ、スタジオ撮ってた日があったんだけど、その前日の夜中に熱がすごい出始めまして、もうすごい高熱状態になって、で、久しぶりに太陽系を出してさ、夜中熱を測ったのよ。で久しぶりだからワクワクもするわけよ、ちょっとどうなるかなと思って3分ぐらいしてちょっと覗いたわけよ、あいつが俺の脇の間を、ね、いる間にちょっと覗いたらもう38度っていう表示が出てんの。もう相当俺はビビるわけよ、38度っつったらここ数年出てないわけよ。でうわもうやばいわって、でも3分ぐらいだからもう一回脇挟んで、でその電子体温計ですから終わったよっていう合図をさ、そのピピッと音で鳴らしてくれるんだけど、これがうんともすんとも鳴らないわけよ。もう5分10分経っても全然鳴らないわけよ。で見たら電池切れで表示が消えてるわけよ。この時の不安ったらすごいよ。だってさ最低38度はもうあるわけよ、38度以上のどこかなわけよ。だってそ体温計ってのはあれなんでしょ、最初多めに測るとかないわけでしょ、ね、38度、あちょっと盛りすぎたわ、37度2分でしたみたいなことないわけでしょ。俺をちょっとびっくりさせようと思って38度とかじゃないわけでしょ。最低ライン3分間測って、私が頑張ってりょうくんのお熱測るよって、あの子が頑張ってくれて38度ってのはもう3分で出した結果なわけでしょ。ってことはもうこれだって単純計算で俺が覗いたのがさ、もうならねえなと思って10分ぐらいの時に消えてたわけだけどさ、単純計算で3分で38度って言ったらもう5分測ったら76度とか、もうそういう世界だから10分測ったら3倍だから100何度とかそういうことになったわけでしょ俺の体温は。したらもう不安になってきちゃって、まあで体温計とりあえず電池をなんとか入れ替えてもう一回測ろうと思って体温計をさこうねじ開けたら、そのボタン電池っていうちっこい電池が出てくるわけで、あんなないね、ボタン電池ほんとないね、部屋中探してもなくて、で部屋の片隅に去年のバーベキュー用に買った単二電池16本ってのが出てきて単二電池のしかもエボルタすげえ性能のいい単二電池16本が手番でごわすみたいな、手番でございましょうかみたいのが16本出てきて、お前ら関係ねえよみたいな、探しても探してもなくて、とりあえずその最低38度っていう嫌な気分のまんまさ、バイトとかも休めないから、そのバイト行ったりなんだりしたら、今度はさその風、多分風だと思うんだよその熱は、その風の菌が完全にお腹に来てるわけよ。もう完全にその胃腸の方をまた壊し始めてるわけよ。もう絶対ね俺の免疫系はワイルをつかまされたね、風のウイルスに。弱点を教えてくださいよ、こっちだって別にあれだよ、ね、白井さんの体で大暴れしたいってわけじゃないんだ、ただね、まあ、私たちも風の菌に生まれた身分でございますから、少しはやっぱりこうなんていうのか、爪痕っても残さなきゃいけない。このまんまだとね白井さんがさっき飲んだルルにやられちゃうんだわ。だからまあ本当やられちゃうちょっと前にな、ちょっとだけでいいから暴れさせてもらえるか、これは気持ちですよって捕まされたんだよ、俺のなんかその俺のなんか免疫系の誰かが。
白井様の心とお腹が弱いっていう
風に来て、お腹痛くなってちょっと気分も少しどんよりしてるんだよ。もう本当にさ、そんで収録当日なんかもうえらいことになって、お腹がもう全然ダメで、でなんだかんだで今日も這うようにスタジオに来て、今日っていうわけでございます。本当に申し訳ございません、毎週楽しみにしている方、まあ頑張っていきますんでよろしくお願いします。そんでですね、まあここでちょっと毎週毎週聞いてくださってる方には少し本当に残念なお知らせ せになってしまうんですけどね、今週分がアップされましたらタイムマシン部ちょっとお休みをいただこうという、私の方がやっぱりボア山星に一度帰りましてね、やっぱ打倒ボルテス5についてやっぱコンバトロの時にやられちゃったんで、キャンベルス、僕はキャンベル星人の時には見事に超電磁スピンで野望を打ち砕かれてしまったので、今回ボアザン星人ということなんで、やっぱりボルテス5は何としても打ち砕きたいと。わかんねえよ、だからこれを意外と30代のリスナーの方々が懐かしいなと思ってくれるぐらいで、子供たちからしたらダンクーガーとかの話してくれとか思うわけ。ダンクーガーもお前微妙だろ、最近のロボットアニメがわかんねえ。 X カイザーだったら俺が幼稚園の時だよ、 X カイザーなんてのは。ですね、ちょっと1ヶ月間ほどお休みをちょっといただいて、ちょっとまあ僕らちょっともう一回頭の方をね整理してね、笠原くんの方も、まあ笠原くんも今ゲラゲラ笑ってますけど、これまあ全部録音した声でございましてまあ本当は美少女メイド型アンドロイドでございますから、そろそろモーター部分が焼き付いて裏側のボタン電池を入れ替えなきゃいけねえと。笠原くんはボタン電池大体7万個で動いてますから、7万個中の6万8000個がもう電池切れだと、残り2000個で動いてる状態だから、これはそろそろ入れ替えなきゃ、あとまあね、相当改造して今度は単二電池で動くようにしようかって話も出てます。本当にすみません、1ヶ月間ほどお休みいただきまして、3月の4週目の更新からかな、また復活しますんで、それからまたよろしくお願いします。今週はね、ベラベラベラベラベラベラベラベラって喋っていきますんで、よろしくお願いします。それでは参りましょう、タイムマシーン部。今週も始まりました、タイムマシン部、お相手を務めさせていただきます白井亮でございます。そして目の前に座っているのが AD 笠原くんです。
よろしくお願いします。
本当に思うのがね、年々体が弱くなってる気がするね。もう誰も信じてくれないと思うけどね、俺本当に昔あれですよ、風邪なんてもう3年に1回とかのもうワールドカップ的なノリで聞いてたんですよ、本当に。だって小学校 1,2 年の時とかマジで皆勤賞だったし、 5,6 年ぐらいになると風邪じゃないんだけど風邪っていうテクニックを覚えたからそういうことを言えばなんとかなるってことを覚え始めて、体温計をヒーターの前で何回か炙るっていう技を覚え出してからは皆勤賞は、皆勤賞なんて何もならないっていう気になっちゃったのが小5小6。そんなないよ、そんなことないからね坊や、ちびく良い子のみんなはちゃんと学校行こうね。その時にそういうことやってたから、いつまでたってもずる休みとかするようになっちゃうんだから俺なんか本当に体は昔はね丈夫だったんだけど、まあどんどん弱くなって、今やもう何しょっちゅうだよ本当に。もう風邪ひいただのお腹痛いだの、でも常備薬が常にさありすぎてさ、バッグがずっとカラカラカラカラする薬の音がずっとね、薬言うとこのご時世あんまり危ないからもうあんま触れませんけど、薬といえばあれですよ、まあ、僕今テレビないんですけど、家にテレビないんですけど、バイト先にテレビあるんでちょいちょいそこで見たりするんだけど、 CM ですげえすげえのあるよね、薬の CM で、コンタックっているじゃん、不思議なやつ、カプセルの薬でさ、カプセルのキャラクターなんだけど、なんていうの、体半分が中が透けてて、自分の中が透けてて、その中にも薬の粒がいっぱい入ってるっていう、お前はどうなのそれ。それってつまり俺の体半分が透けて、その透けてる俺の中にちっちゃい俺がいっぱい入ってるみたいな、コンタックの有名なキャラクターの風邪薬あるじゃん、コンタックがなんかその花粉のなんていうの、鼻スプレーを新しく出しますみたいな CM でさ、でなんかこうサラリーマンぐらいの人が、うー花粉がつらいみたいな、鼻水が止まんないってこう言ってるの、そしたらなんか僕に、私たちに任せろみたいな感じで例のコンタックが出てきて、コンタックがそのコンタック鼻炎スプレーのね、なんていうの、スプレーを自分の足と足の間に挟んで、つまり股間に挟んで、でこうターザンロープみたいな感じで、ターザンみたいにヒューってこう落ちてきてね、でそのスプレーのノズルの先端をサラリーマンの鼻にぶっ刺して注入するわけよ。何鼻車あれ、もうそういう風にしか受け取れないんだけど、俺は見てて 一回ちょっと見てくれよ。もう俺としてはその美内者もう全部言いませんけど、コンタックの股間から繰り出されるその鼻スプレーを鼻に直にぶち込みますみたいな、すげえ効きそうだけどね。めちゃくちゃコンタックが溜まってれば溜まってるほど効くんだろうね。もうね、ごめんなさいコンタックの皆さん。あれちょっと俺でもむしろあれ買おうと思ったよ。なんかあの CM のなんかね、意図はどうか分かんないけどね、あの CM があまりにも印象が強かったから、今年の花粉はちょっとコンタックに任せてみようかな。ロボットの話をしていいですか。もうロボットの話を僕は言ってても、いつでも僕はロボットの話をしたいんですけど、愛知県のとある小学校にアシモがやってきたっていう、アシモってのはもうあの有名なホンダが開発したですよ、ちっちゃい人型ロボットのアシモくんがなんか特別授業でやってきたみたいな。でそれどうしてきたのかっていうと、その理事長の方がまあなんかホンダさんと仲がいいとかそういうことではなくてね、ちゃんとした理由があって、なんていうの、ホンダが主催してるなんか子供アイディアコンテストみたいなのがあんだと。でそれでなんか そこの小学校の3年生の女の子があの出したアイディアがなんかアシモ賞を取ったみたいな。でその女の子のアイディアがちょっとさ、タイトルだけ出てて、地球の平和を守る隕石跳ね返し UFO ってアイディアらしいんだけど、俺すごい気になるんだよね。それさ、地球製なのっていう、わかる？ UFO っていうのは正確に言うとその未確認飛行物体のことを言うわけじゃん。あのふわふわ飛ぶやつのことを UFO って言うわけじゃないわけじゃんね。実際もしなんか空飛ぶ円盤みたいなものがちゃんとね、公に開発されたらちゃんと名前つくわけじゃん。それは今呼ばれてる UFO っていうのは未確認だから UFO って呼ばれてるわけじゃん。だけど地球の平和を守ってくれんのよ。ってことはだよ、もうそれはその外宇宙から来たなんていうの、地球をこよなく愛してくれているどこぞの星のなんかグレンダイザーの主人公みてえな。もう分かりづれ。今週なんでそんな懐かしいアニメの話ばっかりすんのかな。ね、どこぞのなんか星から来た UFO が隕石を跳ね返してくれるに違いないってアイデアなのかな。そんな3年生の女の子のタイトルにね、こんなね、ダメですよ、揚げ足取るような真似じゃ。すごい。でも俺このアイデアが気になるんだけど、そのなんか地球の平和を守る隕石跳ね返し UFO っていう、まあ、アイデアが本田さんに認められて、でそのなんか賞のご褒美ってことで足もくんがやってきたと。でなんかもう体育館で元気よく挨拶したりとか、なんかそのクイズ大会があったりとか、もう100人組手とかも多分わかんない、やった100人組手やったんじゃないの。やったりとか、なんかサッカー大会やったとか、すごい楽しんで、で足もが最後学校を去るときに、〇〇小学校ってすごくいい学校じゃんって言ったっていう。すごい、足もって俺ものすごく敬語のイメージがあったんだけど、もうすごい仲良くなりすぎたんだろうね。もうその足も頭いい子ですから、もうその あいつのなんかね、搭載されてるその人工知能的なやつがもうフルに活用されて、もう最後タメ口になるぐらいいい学校じゃんって言うぐらい仲良くなったっていうのを聞いて、そんなに足も仲良くなって、もう多分すごいみんなにチヤホヤされたと思うよ。だって俺だってちっちゃい頃に足もが学校に来たらもうやばい、おしっこ漏らすぐらい盛り上がると思うよ、興奮のあまり。もうその1週間ぐらい前から寝れなくなるでしょ。そんな思って思考え、かさら考えてごらん、あの足もが小学校に来るってなったら、もうそれ相当テンション上がるべ。校庭に猫が迷い込んだと同じぐらいの、それは俺に限るよ、それは小学校から猫好きの俺に限るけど、相当テンション上がるべ。じゃあこれはあの体育館の裏のコンクリートブロックの裏側に俺だけ知ってる猫を飼ってるみたいな、それと同じぐらいのワクワク感が、わかんないけどものすごいあるわけじゃん。でももうそんだけチヤホヤされてるから、やっぱりさ、その気に食わないなんていうか、ちびっこギャング団みたいなのもいるわけですよ。その足もくんってキャーキャー言われてるのに気に食わない、もうギャンちびっこギャング団がいるわけですよ。もうあのくわえチュッパチャップスに、もう昼からファンタ飲んじゃって、あのスーパーヨーヨーブンブン振り回してマウンテンバイクに乗ってくるようなちびっこギャング団がいてさ、であれですよ、足もくん多分校舎裏に呼び出されて、お前ちょっと来いよ、足もちょっとてめえちょっと来いよ、俺はこの学校仕切ってる嬢ってんだけどよ、理事長が認めても俺はお前を学校の生徒って認めてねえぞみたいなことを多分言うんだよ、小学校3年生ぐらいの子が。で俺と対マンして、一騎打ちで対マンして勝ったら学校の生徒って認めてやるって、 か足元その小3の子がなんかすごいポカポカポカポカポカ猫お主に猫パンチでポコポコポコポコやり合ってね。だってそうでしょ、学校のエピソードって言ったらそんな感じでしょ。みんなと仲良くなるエピソードって言ったらもうそっからもちろんあの学級委員長が割り込んで私のために争わないでっていう学級委員長が来て、であれですよ、もうなかなか終わらない怠慢だけど、お前はロボットのくせにやるじゃねえか足も、 あなたこそみたいのがあったありので、途中であれでしょ、隣のなんかね、あの第三南やさぐれ小学校みたいのが勝ち込みに来て加えコーヒーシガレットで隣のもう悪名高きやさぐれ南がやさぐれ南小学校が来るわけですよ、キックボードに乗ってね、ね、昼からドクターペッパー飲んでベイブレード片手に来るわけだよ怖い怖いやつらが。で、なんかあれですよ、なんかね、あの縄張り争い的な、どっちの駄菓子屋を取るかみたいな縄張り争いで来るわけですよ。したらあのリーダーの方がね、足もてめえとは一時休戦だ、ここは手を貸せみたいな感じで背中合わせに戦う、そのちびっこギャング団のリーダーたちもみたいな展開になって、であれですよ、なんとかやさぐれ南のリーダーを倒したらね、あの俺を倒してもわんぱく四天王がいるからなみたいなのが始まりみたいな、そっからなんかそのわんぱく四天王との戦いがありの、足物のバージョンアップがありの、最終決戦ではフルアーマー足物になりのみたいな。フルアーマー足物つってもあれですよ、ちゃんとあの体中からなんかテニスボール発射器みたいなのがつくぐらいですよ。女あれですから、女物騒な真似はできませんから、もちろん。で最後あれですよ、あのもう友情を結んで足もが去るときにね、あのちびっこギャング団がみんなわーってきて、足も行っちゃうのかよ、お前行っちゃうのかよ、日本科学未来館の仕事があるのでみたいな、割と大人の理由を言ったり、足もが言って、お前たちはお前は俺たちの仲間だからなみたいな、ちゃんギャングなんかわーわーわー言って、で最後にリーダーがね、こう目を合わせずに肛門にいるわけですよ、こう肩あの背中を肛門に預けてこう立っててね、行くのかよ足もつって、だから日本科学未来館の仕事があるのでお前との勝負はお預けだみたいのがあってからの、この学校いい学校じゃんみたいのが、裏足もエピソードが絶対あったと思うんだね。足もってさ、あいつ自身すげえ自分のアイデンティティに悩んでそうじゃない。実際すごいよ、俺も笠原くんも足も見てるからね、実際あの日本科学未来館でもすごい頑張って、あ、笠原くんあの時行ってないか、あの俺違う友達といたんだ、笠原くんまだ見てないんだ、足もってのがあるんだよそっから始まるのかよ、すげえんだよ、実際動きは超滑らかだしさ、声はでなんか喋れるし、なんか頭いいし、もういろんなことができるんだけどさ、あいつ自身すげえ悩んでそうじゃない。だってさ、どんなに自分がいろんなこと優れててもさ、結局俺は何の役に立つんだろうみたいな気持ちでいそうじゃない。時々俺あいつの顔見てるとそんな風に思ってんじゃねえのかな。だってなんかわかんない、ロボット飲み会みたいのが多分あるでしょ、恒例のなんか足元たちのなんか、ああいう P2 とかも来るわけよ、ホンダの昔のP2 なんて、これ P2 わかんねえかみんなあのちょっと足元の昔のやつなんだけど、あれとかなんかソニーのあのロボットとかアイボとかもみんな来てこう飲んでる時で、みんなどう最近どうしてるみたいな感じでさ、横でそのハンダ付けとかがすげえ得意なロボットアームのやつとかがさ、まあ仕事は大変だけど頑張ってるよみたいな話をされたらさ、俺は何ができてるんだろう、子供たちは確かに俺を見て喜ぶけど、俺は何か特別にこう突出した能力俺あるのかなって絶対悩んでると思うんだよね。誰かだからもう足もに言ってあげてほしいね、お前のその存在そのものがすげえんだよってことを言う俺が足もだったら思うもん、絶対あの自動車をすげえスピードで作ってるあのロボットアームたちを見てこいつら俺は何ができるんだろうって、なんか特別なバージョンアップ俺もしてくれねえのかなと思うと思うんだよね。いや羨ましい、タイマー新聞にも来てくんないかな、足もタイマー新聞に来てくんないかな、これだから俺たちもこのアイデアコンテスト出せばいいんだよ地球の平和を守る隕石跳ね返し UFO を超える UFO のアイデアを出せば足も来てくれるわけでしょう。ほんとこれ羨ましいわ。というわけで今週も最後まで聞いてください。
恋する乙女諸君、バレンタインはどうだったの？
好きな男の子にチョコをあげられなかったそこの君、今からでも遅くないよ。ボウガンの矢の先にチョコをくくりつけて打ち込んでやんな。打ち込んでやんなよ。もしくは弓道部ならあなたのその弓と矢で矢の先にチョコレートくくりつけて打ち込んでやんなよ。もしくはドロドロに溶けたチョコレートをトラックの荷台にタップタップにして部屋に流し込んでやんな。男子のみんな、まだチョコもらえてないって子いるかね。好きな女の子から今年はチョコをもらえなかったっていう君、もう土下座、それしかない、もう土下座しかない。お願いします、くださいの、どうかどうかください、もう切腹しますんでくださいっていうぐらい土下座すれば、もしかしたらもらえるかもしれないね。まあ、2月14日といえば、まあ、白井さんが遠距離彼女をしていたね、遠距離恋愛をしていた彼女と別れていた日で有名で、ちょうど1年前の2月14日といえばね、まあ、そんなね電話で別れ話をした日っていう、ね、俺がしっかりしていればっていう話を。え、また今あれパンドラの箱にーっと2010年の扉、今にーって稲川淳二的ににーって開いて、怖いな怖いな怖いな、やだなやだなやだなって言いながら開きましたけど、バレンタインでございましたね。メールが来てるんですよ。ね、あのメールテーマバレンタインってことだったんですけどね、ラジオネーム賢者タイム安田さんからね、バレンタインって何ですか。本当そう、あのね、なんかね、ごめんね、あのバレンタインっていうものを知っている前提で僕たちもちょっとおしゃべりをしていってしまったね、こうまあナウでヤングな文化をね、みんなが知っている前提で喋っていたっていうのがすごく僕はもう、ね、申し訳ないと思ってね、バレンタインって何なのかっていう説明をまずちょっとねこうしていこうと思うわけですよ。バレンタインってのは3世紀の頃ですね、はい、そっから来ますよ。他の番組じゃ絶対やらねえぐらいやってやろうと思って、3世紀の頃ローマの話なんですけどね、あのローマ帝国では3世紀ぐらいの時にあの若者たちがなかなかこう戦争に行きたがらなかったんだと。でその理由がどうやらこう愛する家族や妻がいるからね、やっぱり離れたくないっていうことで行かないんじゃないかってことをこう当時のローマ帝国の皇帝が思うわけで、だったらじゃあもうお前たち全員結婚しちゃダメだっていう法律を作ったわけよ。もう恐ろしいですけど、昔の時代っていうのはそういう時代ですから、もう皇帝はじゃあもうお前たち戦争行きたくないってなったらもう結婚禁止だ、だったらお前たちは家族も持てないし妻も持てないから戦争行くだろうっていうことを決めちゃったわけですよ。まあひどいですわ、でもみんな結婚はしたいですわ、それはもうだってもうみんなね、みんなそれはそうですよ。みんな思ってるわけですよ、彼女欲しい彼氏欲しいってね、時々いますよ。俺別に彼女とかいいしとか言ってるやついますけど、嘘ですよ。あのもう動物の一番根元なんですから、クワガタとかだって思ってんだよ、ね、クワガタとかだってセミだって思ってんだから、やりてえと思ってんだからね。そうなんで、ゾウリムシぐらいのレベル、ゾウリムシって微妙か、単細胞でもないか、あそこになると微妙ってきちゃうのか、ちょっと今ゾウリムシがえって顔してたから。ね、そうなんです、みんなそうなんですよ、恋したいんですよね。で当時のキリスト教司祭であったバレンチノさん、これが英語読みでバレンタインって言うんですけど、バレンタインさんが、まあ、そのかわいそうな兵士たちを見かねて内緒でこう結婚させてあげてたんだと。で、まあ、このローマ皇帝、まあ、それはお怒りですわ、せっかくそんな結婚禁止っていう、ね、法律を作ってね、戦争行かせようと思ったのな、内緒で結婚させてるって怒って、でバレンタイン呼び出してこう罪を認めさせて、お前ちょっともうキリスト教ダメだと、お前ローマの宗教に改宗しろって言ったんだけども、バレンタインさんも偉い方ですから、もうそれを絶対こう自分のなんていうの、拒み拒否し続けたわけですよ。私のやってることはそんなもん全然間違ってないっていう、こう偉い方ですから。で西暦270年の2月14日にこのバレンタインさんは処刑されてしまうという、とても悲しいお話がねあるわけなんですよ。で、もともとこの2月14日っていう日は、もともとこのローマではもう何百年もの間こう 祭りがあったんだと。でその祭りは何かというとルペルカーリアっていう祭り、まあ、正確に言うと2月15日からのお祭りらしいんだけど、ルペルカーリアっていうなんかその豊穣の神様のためのお祭りみたいなのがあったんだと。でこれがねすごい内容で、2月14日の夕方になるともうこう村中の若い女の子たちが自分の名前をこう紙に書くわけで、それを紙をこうなんか入れ物かなんかに入れるわけですよ。で祭りが始まるその15日になったら、男たちがその紙を引くわけです。だからくじ引きですわな。でくじ引きでその女の子たちの名前が書いてあった紙を引いて、開いて書いてあったその名前の女の子と付き合うっていうお祭りだったらしい。すごくねこれ。しかも最終的に結構結婚するカップルも多かったんだ。そっからもうこれ絶対だから俺が当時そのね、もう古代ローマのそのなんとかって村に俺がいたとするよ、もう絶対その村で一番人気のさ娘の、もう超綺麗な娘、村長の娘のローザを俺が引いちゃった時ね、15日になってね、みんな誰が誰かなって、誰がローザ引くかなとか、いやでも俺は結構あのグラマラスなジェシカでもいいんだけどなとか、俺はあの八百屋のせがりのあのマリがいいなとかなんか言いながら、こうでみんなで引いて俺がローザ引いちゃった時のね、ローザ号泣ですよ。まずローザがこうみんな発表みたいな感じで、でローザはやっぱりあの村で一番の勇者のケビンが引くだろうって言われてたら、まさかの白井が引いちゃうわけでしょ。もうローザがポロポロ泣き出しちゃってさ、ちょっと白井くん、なんでローザの引くのよってあの村中の娘から言われ、えっつって、でこう村の男たちから、お前白井お前空気読めよお前、そこケビンだろうがよお前、そうお前だってローザの髪の端っこ前だから折ってあったじゃんお前、ケビンが弾けるようにって、お前そういう打ち合わせじゃんこれ、いやそれできレースじゃんこれ、言わば何やっちゃってんの白井お前さ、あもう楽しい祭りがお前のせいで台無しだよとか、みたいな感じでもお祭りで決まってることだから私白井くんと付き合うよ。無理しなくていいんだよローザーね、無理しなくていいんだよ、無理しなくていいんだよ、お祭りなんだから、お祭りの祭りの間だけでいいんだからさ、無理、白井くん空気読んでよ、何手つなごうとしてんの白井くんみたいな。村長、提案があります、このお祭り3月14日ももう一回やると思うんですけどみたいなのがあったりしたんだろうな、俺みたいなやついたんだろうな、言ってて悲しくなるけど、それあったんだろうな、なんかな、そのイチャイチャカップル祭りみたいなのがもうこの頃からあったんだよ。もうその紀元3世紀とかの頃、そのぐらいからもうそういうちょっとしたネルトン的な、もうなんか合コン的なお祭りがあったんだと。で、まあ、ちょっとこう時が流れて、そのバレンタインさんが死んじゃってから200年後の話なんですけど、まあ、この頃になるとそのもうキリスト教が随分ねこう強くなってきてるわけですよ。この496年の話ですが、この元々あったこのイチャイチャお祭りですよ。こういう村で一人白井くんみたいな人がすごく悲しい気持ちに村中からお前さ何引いちゃってんのローザのくじをみたいなこと言われて悲しくなるあのお祭りが、さすがにいかんだろうと当時のこうなんていうのキリスト教の司祭の方が思うわけです。さすがにこれは風紀が乱れとるつって、これはもう禁止しようって話になって、禁止になっちゃったわけですこのお祭り自体で。新しいお祭りとして、じゃあくじ引きの要素は残そう、くじ引きは確かに盛り上がるからくじ引きは残すけど、くじの紙に今度は女の子の名前じゃなくて、そのもうね偉大な聖人のね、聖者たちの名前を書いて、でみんなでこうくじを引いて、その書いてあった聖者の生き方に習ったあの1年を送るってお祭りにしよう。って多分当時の若者は全員言ったと思う。マジ亡くなんのネルトンネルトンじゃねえよ、だからネルトンじゃねえよ、なくなんの超意味わかんないんですけど、何それ、私たちの代からあのお祭りなくなるとか超嫌がらせだと思うんですけどみたいのが多分当時の、だってこれぐらいの頃のさお祭りでそういう内容あったら多分ね、唯一の楽しみぐらいでね、調べたらね当時もうあれなんだってね、男の人と女の人も別々に暮らすんだってね、 もうその時間帯とかもそうだし、もう生活が全然違うから、そのお祭りぐらいしか男女が関わる日はないのに、このまあもうキリスト教の厳格な司祭さんがダメ、もうそういうことあるともうそういうかわいそうな子も出てきちゃうでしょお前風合わせなんだから空気読めよとか言われた子いるでしょ、あ、じゃあみんな目つぶってね、今までこの祭りで悲しい思いをしたことある人ほらね、何人かいましたよやっぱりねえ、運が良かったのか悪かったのか、村で一番綺麗な子当てちゃって大変なことになっちゃった子がいるわけですよ。ダメです、ダメだから、みんなこれからもちょっと聞いた、もう偉い成人の方の生き方をちゃんと習ってくださいと祭りになったんだと。でその時にあのもうここから200年ぐらい前に亡くなっていた、そのもう偉い偉い優しいバレンタインさんの名前を、まあ、名前というかその方をこう、まあ、マスコットキャラクター的な守護天使っていうの、なんか守護なんとかってそれあるらしいんで、その祝日になんかつけるんだよね、そういうものをね、マスコットキャラクター的にバレンタインさんの名前を持ってきてバレンタインデーというのができたんだと。 でも時が経つにつれやっぱりみんなほらもう言うたって気になって、コガネムシになって彼女欲しいんだよねえ、モモンガだって彼女欲しいんだよ、もうみんなねやっぱりそうなんだって、男に生まれたらやっぱりね付き合いたいよってなるわけでしょ、やっぱりさもう全員そうですから、ミドリムシはちょっとやっぱあの顕微鏡の連中はちょっと分かんないことが多いからあれなんですけどね、あミドリムシは絶対ないと思うわよ、だってなんか違ったもん形があいつらみんなそうなってくわけですよね。だからこのせっかく新しいお祭りになったバレンタインも、なんかだんだんだんだんそっちのなんていうの、もともとあったルペルカーリアのそのくじ引きで恋人決めるゲーム的な要素とかさ、そのバレンタインさんのそのね愛に準じたバレンタインさんの要素とかが強くなってって、こう今の恋人たちの記念日みたくなったっていう、どうですかこのバレンタイン特集、もう調べましたよ、こうもうみんながチョコのチョコあげたりもらったりしてる中、白井さんはねもうね下の口からねもっとチョコレートみたいなの出しながら何でしょう、文句がございますか、チョコレート状の何かを出しながらですよ、もうひいひい言いながらね調べてまいりましたよ、バレンタインって何ですかっていうメールが来てたから、そういうご由緒正しきお祭りなわけでございますよ、バレンタインっていうのは。でさ、この目の前でさっきからゲラゲラゲラゲラ笑ってるこのもう AD 笠原くんですよ、美少女メイドガイドアンドロイド AD 笠原くんが人間になった頃の話なんですけど、この野郎小学校6年生の時のバレンタインの思い出で、笠原くんっていうのはもうかなり大きめの紙袋、もうなんてお土産とか入れてくるような微妙、例え微妙だけど大きめの紙袋いっぱいになるチョコレートをもらってたんだと。もうクラス中の女の子だけじゃなくて学年とか部活の後輩の女の子から笠原さんってチョコレートをもらって持ちきれないぐらいだったっていう、こいつがもうかわいそうなこの記憶操作を受けてるわけですよもしか自分で自己暗示って怖いね、自分にそう言い聞かせちゃってるわけらしいんですよ。もうなんかそうモテたらしいよ笠原くんってのは、まあね腹立たしいというか、みんなこれからね藁人形を使ってね笠原くんに数々の呪術をね行ってこうね、これからね。なんか小6の時はこうやってスーパー持ってて、中学校の時ゼロになったっていう、あの逆デビュー的な感じの。俺さバレンタインデーってお父さんからチョコレートをもらう日だったから、ずっとつうのもお父さんが会社でもらった義理チョコをそのまんま、まあ、横流し的にね、量食べるかっつってもらってたっていう、2月14日来るとなんでお父さんは僕にチョコレートをくれるんだろうっていうのがずっと続いてまして、で、まあ、小中高となんとなくイベントの意味を理解するわな、バレンタインっていうものの。だけど俺はずっと思ってたのは、なんか世の中あれ言うほど盛り上がってなくね、でなんかテレビとかが言うほどうちの俺の周りそんなバレンタイン言ってないっていうか、全然見かけねえけどそんなチョコレートなんて、全く俺はもらってないのは当然だとしても、そんななんか全然浮かれてる女の子もいないし浮かれてる男の子もいないし、そんなエピソード一切聞かないしなっていうのを小中高ずっともう12年間思っていたわけですよ僕なんか。あのね大人になって気づいたことが一個だけあるね、それは白井くんがそんだけ蚊帳の外っていうことだった君が見てないところでその チョコのあげたりあげなかったりがあったりとか、告白されたりしたりがあったりとか、付き合ったり付き合わなかったりがあったりとかあったわけだよね、白井君と君はもうそのもらってないの一個上のもう関係ないの、俺ほんとそうなんだってば。12年間一回もそんなバレンタインなんかしてるか世の中ってずっと思ってたら理由がよく分かったもん。あ、もうそれ以前のもっと関わってなかったからね。だってクラスで誰と誰が付き合ってるなんて全然把握してなかったじゃん。っていうかほら喋ったことなかったじゃん、ほぼ全女子と喋ったことなかったじゃん君は。あわあわカタカタカタカタカタ。大人になるといろんなことに気づけるね。いろんなことに気づけるね。今年な雪なんか降りやがってな、ふざけやがってよ。もうあれもなんかあれだか、なんかあれだろ、もう天空界がちょっと気を利かせたんだろ、なんかもう恋人たちを盛り上がり的なこと。君たち私たちがね雪を降らせてあげるから、頑張って夜のチョコバット振ってごらんみたいな下世話だな俺夜のチョコバットホームラン出るといいねみたいなホームラン出るともう一本だからねみたいな こういうことばっかり言ってっからだったんじゃないのかなそういう、そうあれほんとふざけてんなと思ったわ。絶対盛り上がったんだろみんな、あんな雪の中のホワイトバレンタインだれみたいなことを言って、なんかイチャイチャ、もういいですよ、もう好き勝手 やればいいですよ。もともとだってそういう、俺だって歴史を調べてびっくりだもん、もともとそういう要素があんだもんもうどの時代に逃げ込んでも俺はっていうね、そういうバレンタインでございますがね、たくさんメールいただいてますんで、どんどん紹介していきましょう。さあ今週はメールテーマがまあバレンタインだったということなんで、バレンタインの思い出だったりするわけでございますけど、じゃあどんどん行きましょうかね。5つ目、ラジオネームダンコン、そんなものはない。はい、ありがとう。Me too だ。Me too だ。頑張って生きてこうぜ。なあ、記憶を捏造してもいいんだからこれから。ラジオネーム天然パーマ555号。メールテーマバレンタインについて、未だに大笑いできず苦笑いになる話をします。あれは今から4年前の中学校の卒業手前のバレンタインで、事件はその日の次の日に起こりました。6限の総合の時間、いきなり先生から3年生全員体育館に呼び出しを食らいました。何の指導が始まるかと思えば、バレンタインデー当日に他クラス内でそのクラスの女子が男子全員にチョコを配って、それを食べた包み紙が落ちていたことについてでした。僕らのクラスはそんないいウハウハイベントなんてありませんでした。なのに言われのない指導を延々45分間も聞かされ、挙句の果てにそれについての反省文を連帯責任で書かされる、マジでというこれ以上ない地獄を味わいました。とどめはクラスの一人がつぶやいた、どうせ俺らはそういうことがないモテない奴らのクラスなんだよの言葉と、それを聞いたみんなの笑いながらも悲しそうな目をしていた寒い光景です。毎年その日が来ると必ずフラッシュバックする、そんな思い出でした。男のクラスだったし、今年もないだろうな。一体いつこの氷河期に春が来るんだろうと泣きすぎて声を枯らす今日この頃です。すごいねこれ、ふざけた話だね連帯責任ってね。もうそのだって隣のクラスのもうイチャイチャイベントだろ、隣の村のそのルペルカーリアだろにもうこっちとら男全員ですから、全員男しかいねえね、もうボルテス5とかコンバトラは V の話をしているねそういうクラスですよ。いや別に驚愕でもしてるだろ、してねえよ。もう正確に言えば、ちっちゃい最近の若い子ボルテス5の話はあんましねえよ。いやこれ腹立たしいわ、よく耐えたね。俺そんな反省文、もうその反省文絶対俺官能小説とか書いてあるもん、めちゃくちゃエロいやつ書いてあるもん。もう体中にチョコを塗りたくる、チョコローション地獄みたいな、くのいちチョコローション縛りの術みたいなやつとか書くもん俺絶対。ラジオネームカイト、昨年のバレンタイン、僕は同学年で仲がいい友達がいるんですが、その子の妹からチョコレートをもらいました。 友達から聞いたところ、その妹は他の友達にもチョコレートを作るために夜遅くまで起きていたらしいんですけど、もらったチョコレートから謎の異臭がするんです。そんなことも知らずに、その友達の妹は、一口食べてと言ったので、戸惑いながらも一口食べたところ、そのチョコは青春の甘い味とはかけ離れた、濃いカレーの味がしたのです。どうやら友達の妹は眠さのあまりチョコレートとカレーのブロックを間違えて混ぜて作ってしまったのです。そして僕はゲロりました、その妹の前で。もちろんその友達の妹は号泣、見事に嫌われ、それ以来口を聞いていません。
でももらってんじゃん、カイト、もらってんじゃん、妹から、友達の妹から。
もう俺今すげえ脳内補正かかってっからね、その妹すっげえ可愛い、なんかもう可愛い女の子のね、可愛い妹ちゃんからもらってるわけじゃん。可愛い間違いじゃん、カレーのね。ただまあ号泣しちゃってんだけど、最終的には辛い思い出になってんだけど、いいな、もらってんだみんな結構ね。この人もそうなんだよね。三重県大学3年生、ラジオネームぬぼれ。僕は小学生の頃、小学校1年から6年までずっと僕のことを好きでいてくださった女の子から毎年バレンタインチョコをいただいてましたけど、小学生ですし付き合うとかはないですし、むしろその女の子にはめっぽう興味がありませんでした。正直言ってあんまり可愛くなかったんです。時は流れ、中学生になり、もちろんその子とも同じ地区なので一生の公立中学に進学しました。すると体つきも成長したせいなのか、その子はすごく可愛くなり魅力的になってしまったのです。僕は小学生の頃、その子は自分のことが好きだったので今でも好きなんじゃないかと勘違いし接近を試みました。しかしその子はもうすでに僕のことは好きではない状態になっていました。僕はすごく後悔しました。あの時もっと将来化ける可能性を見抜いていれば彼女と付き合えていたかもしれません。なんだよもう、あんなよもう、今は大変ですよ。もう私は今アシラのような状態に、もうアシラのように今全ての顔が嫉妬の顔のアシラに、嫉妬の神様になってますよ。結構これね、もう一通ね、ちょっと時間の都合紹介できなかったんだけど、もう一通ね同じ感じだったんだよ。なんかずっと女の子がくれててね、その子があんまりタイプじゃなかったからもらってなかったんだけど、なんか大人になったらすごい可愛くなってみたいな。なんなんだよ
もう、どこの国の行事ですか。もしくは私だけ違う国、
あ、そう、俺ボアザン星人だから。思い出した、思い出した、俺ボアザン星人、ボルテス5を倒すためにやってきたハイネル閣下の部下ですから。あぶねあぶね、思い出した思い出した。さあ続いてまいりましょうかね。ちょっと俺、ま、盛り上がりすぎてメール落とした気がする。
ごめんごめんごめん、メールをねどっから落っことしちゃった気がする。
あった、大丈夫大丈夫大丈夫。ラジオネーム戦場の八百屋。僕が小学校の時、小5の時のバレンタインのことです。僕は小学校の時サッカーをやっていました。いつもサッカーの練習の帰りには帰り道にある駄菓子屋さんに寄っていたので、その日も寄りました。そして駄菓子屋さんの前でみんなで駄菓子を食べていると、中からその店のおばあちゃんが出てきました。そしておばあちゃんは、今日はバレンタインでしょ、みんなにおばあちゃんからチョコあげるからねと言って、みんなにチュロルチョコを配り始めたのです。お、優しいおばあちゃんですね。言い忘れましたが、もちろん僕はチョコをもらったことなどなかったので、相手はおばあちゃんといえど正直嬉しかったです。ちなみに僕の友達はみんなイケメンで、最低でもみんな2つ以上もらってました。おばあちゃんが順番にチュロルチョコを配ったのですが、おばあちゃんは僕にだけ2個くれたのです。僕はおばあちゃんに、あれおばあちゃん、僕に2個も配ってるよと言うと、おばあちゃんは、あんたは学校でチョコもらわなかったでしょ、だから2個あげる。おばあちゃんには誰も僕がチョコをもらっていないことを言っていない。ということは遺伝子レベルでこのおばあちゃんは僕がチョコをもらえてないことを感じ取ったんだ。そう思った時、僕は虚しいという気持ちを小5で初めて知りました。君とは仲良くなれるわ、君とは熱い友情を結べるわ、君とは毎日のようにキングオブファイターズをやりにその駄菓子屋に行けるわ、もうこの憎い、このゲラゲラ笑ってるエディ・カサラとはえらい違いだわ、もう時として優しさはナイフになるね、時としておばあちゃんの温かい気持ちは子供の心をえぐるナイフになるね。 なるよ。そういうことなんですよ、笠原さんね。これがバレンタインなんです。これがバレンタインです。時間が、スタジオの時間ギリギリになってきちゃいましたかね。じゃあもう一つ、ラスト行きましょう。ラジオネーム、白熊。心の奥底に封印し、穴を掘ってそこに入れて蓋をし、しっかり溶接して、そのまますっかり忘却していた出来事をうっかり掘り起こし、鮮明に思い出してしまいました。2月14日。それは私の誕生日なのですが、毎年みんながチョコをよこすので、その処理にどうも困っていたのです。もう、くれるチョコは義理ですらない。バースデープレゼントより安上がりで悩まなくていいからと、みんなチョコをくれるのです。なんかそれはちょっと悲しいわな。幼少期にはくれた人に失礼にならぬようにと、すべて食べてジンマシになったこともあるほど。私はちなみに、酸っぱい苦いが好きで甘いものはやや苦手なんです。そして18歳になったその日、やっぱりみんなチョコをくれるので私は途方に暮れていたのですが、あることを思いついたのです。これ全部溶かしてチョコレートフォンデュにしてみんなで食えばいいじゃないか。ナイスアイディア俺と、この思いつきが悲劇の始まりでした。16日、チョコをくれた友達を集めてチョコフォンデュ大会を始めたのですが、一人の女の子が、これもらったの全部溶かしたの？おお、結構な量だろ。無言で部屋の隅に行くその女の子、数分間ワイワイしていたら、ちょっとあんたと大声で呼ばれる。見ると院長的な女子と泣いている女の子。なんだどうした？
せっかく作ったのに
と泣いている。今までワイワイやっていたのに一瞬で空気が変わり、ひどい、かわいそう、謝んなよなどとささやく女子たち、うわーって感じで引く男子たち。この日一番祝われていいはずの俺は散々に罵倒され、私の脳裏には泣いちゃっている女の子と慰める女どもの光景を、心には致命的な無数の皮下傷を刻み込んだのです。しかも後から聞いたら、その女の子のチョコは義理だったそうなのです。これすごいね。これ半端、あんたとも仲良くなるそうだよ。あんたとも、これがバレンタインですよ。これこそがバレンタインさんが求めたバレンタインですよ。ちげえよ、命をかけて愛に準じたバレンタインさん、こういうバレンタインもある。じゃあ最後にね、締めとしてエロ短歌。ラジオで右手の恋人、ブラウザの履歴に重なる性癖の変化を楽しむ16歳。ねえ、これですよ。うまい。女子の服脱がせるなんてずっと無理、北風さんよりもっと後かな。うまい。右手の恋人、腕上げたね。さあ、右手の恋人がバレンタインにふさわしいエロ短歌を最後に締めてくれたんでね、みんなね、結構すごいもんね、たくさんメールありがとうね。みんなね、もらってんのよ。メールの内容ほとんどがこういう時にもらいましたとか、こういうシチュエーションでもらいましたとか、まあもらってもそのチョコレートが正直あんま美味しくなくてとか、そういうエピソードとか、お前何度今度言ってもらってんだね。もう最初の断固のそんなものはないんですよ、まさしく。というところでございます。じゃあメールアドレス言っておきましょう。 time-bu@hotmail.co.jp time-bu@hotmail.co.jp スペルは time-bu@hotmail.co.jp でございます。エンディングでございます。ちょっと告知いいですか。あの、私のバンドのネコロマンホームページできましたんでね、あのぜひぜひ見てみてください。あのタイマー新聞の方にもリンク貼っときますんでね、よろしくお願いします。2月22日にまたネコロマンのライブがあります。代々木ザーザーズというライブハウスで、ライブやりますんで、チケットが前売り2000円、ワンドリンク2500円でございます。もしね、見に行ってもいいぞという方がいらっしゃいましたらね、あのメールの方に、お名前と枚数を書いて送っていただければ予約いたしますので、またあのホームページの方からも予約できますんで、よろしくお願いいたします。いやー、本当ね、突然の発表で申し訳ないんですけど、ちょっと1ヶ月間ほどね、まあ、理由は結構いろいろあるんですけどね、やっぱ僕があまりにもね、ちょっとね、年末ぐらいから胃腸の調子やらなんやらでね、いろいろやっぱり疲れがお前溜まってんじゃねえのかといろんな方からね、 ありがたい言葉いただきましてね、ちょっと一回ここで1ヶ月間ほどちょっとね、充電しまして、まあ、頭も体も ちゃんと充電させて、またね、タイマー新聞もう次の4月で3年目になりますからね、またもう本当にためのならない今週ちょっとためになったと思うけどね、どうかな、ためにならない話をもうね、あなたの脳みそに無理やりねじ込んでいこうと思いますんでね、メールテーマだけ決めておきましょうか。メールテーマ卒業でお願いします。卒業、まあ、卒業式の思い出、卒業に関するエピソード何でもいいですよ。卒業アルバムについてとか、もう卒業に関するエピソードだったら何でもいいんで、メールに書いてどんどん送ってください。それでは次にお会いするのがまた3月の4週目の更新となります。それまで皆様はね、どうか風邪に気をつけて、お前がだって話でございますが、風邪とか風に気をつけて、元気にお過ごしください。それではまた来月。